皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第10課のテーマは、関わりを持つための刺激的な方法。暗唱聖句は、第8課の暗唱聖句の次の聖句、マタイ9章37、38節です。口語訳聖書でお読みします。そして、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き人が少ない。だから、収穫の主に願って、その収穫のために、働き人を送り出すようにしてもらいなさい。マタイ9の37、38。私たちアドベンチストは皆、キリストの証人として召されています。しかし、私たちが教会に来て、ただ礼拝の説教を聞いて帰るだけでは、霊的に成長することはできません。私たちの信仰を強め、証をする力を身につけるための効果的な方法は何でしょうか？その一つが小グループです。神様は聖書を通してそのことを教えてくださっています。今週は、神様ご自身が私たちに示してくださった小グループについて考えてみたいと思います。日曜日のところをお開きください。ここで挙げられている聖句をチェックしていただくとわかりますが、三位一体について説明している箇所がたくさんあります。私が求道者の頃、理解できなかったのが三位一体という教理でした。三位一体に関するいろんな説明とか例えとか聞いてもピンとこない。では、なぜそれを受け入れることができたかというと、聖句を徹底的に調べたからです。まず、父なる神は神であるということはわかります。当然だ。そして、キリストも神であると聖書にはっきり書いてある。そして聖霊も、神なんだと聖書を調べるとわかるんですね。そして神は唯一であると聖書に書いてある。そのことを瞑想しながら私はある時こう思ったんです。なんだ、自分が救われるために必要な情報はここにあるじゃないか。三位一体について完全に理解できたわけではないけれども、これで十分だと受け入れたんです。逆に三位一体の教理を信じていないキリスト教系の宗教を挙げてみると、物見の塔、モルモン教、統一教会、クリスチャンサイエンス、神の幕屋、イエスの御霊教会なんですね。三位一体というのはキリスト教を真実なものとして理解する鍵であるということがわかります。そしてこの三位一体の神様は、見方を変えれば、父、子、聖霊という小グループを作っておられるわけです。この小グループの目的は、天地創造であり、罪人の贖いでした。小グループには、いろんな特色があります。学びのための小グループ、祈りのための小グループ、奉仕のための小グループ、交わりのための小グループ、その形態も直接会うだけではなく、電話や LINE や Zoom といったアプリを使ったものなど様々ですが、たとえそれがどんな形であったとしても、小グループの最終的な目的は魂を勝ち取ることでなければならない。それは三位一体が教えていることでもあるわけです。月曜日のところをお開きください。出エジプト記18章21節から25節には、モーセの義理の父であるエテロが、モーセのリーダーシップについて助言をした場面が見られます。モーセは200万人以上いたイスラエルの民の重荷を一人で背負おうとして、潰れそうになっていました。それに対するエテロのアドバイスは、小グループを作らせることでした。 問い3の解説にこのように書かれています。イスラエルの宿営のどの人も10人のグループの一員になり、そのグループは一人の信心深い隊長によって導かれました。これらの小グループは問題解決のための場でしたが、それ以上のものでもあったのです。そこは問題を未然に防ぎ、霊的な生活を深めることのできる交わりの場でした。またイスラエルに対する神のご計画を分かち合うことのできる未来を語る場でもありました。人々はこのようなグループの中で思いやりのある密接な関係を築き、直面する問題が何であれ関係者全員で取り組むことができたのです。間違いなく当時も現代と同様、人々は他人から助けを得られないことで苦しみました。小グループは温かく思いやりのある交わり、霊的な成長、問題解決を提供するのです。興味深いことに、小グループの専門家はグループの交流にとって理想的な大きさは6人から12人の間であると言います。それはまさに自分のグループを作るためにモーセもイエスも採用した大きさでした。問い4に挙げられている聖句もチェックしてください。イエス様の交渉外はたった3年半しかありませんでした。イエス様はこの限られた短い時間で何をなさったか。それは弟子たちを召して小グループを作り、そこで彼らを徹底的に訓練されたのです。火曜日のところをお開きください。第一コリント12章12節から25節には、教会の機能が人間の体に例えられています。副読本ではこのような説明がされています。人体は感覚器系とか神経系、消化器系といった11の器官系組織体から成り立っているそうです。例えば酸素を細胞に運ぶ呼吸器系組織を異なった器官を持つ小グループとして想像してみてください。そのグループは鼻、口、咽頭、気管、気管支、肺から成り立っています。そしてそれぞれがうまく機能して体全体を生かしています。パウロは、私たちはキリストの体であり、一人一人はその部分ですと言っていますが、小グループに分けられた一人一人が教会という全体のために賜物を用いて働くと、教会員全体の霊的成長に必要な環境が生まれてきます。そして健全な教会は地域社会においてイエス・キリストを証ししていくようになるんです。これが小グループを作る大切な意味です。ホワイト夫人は、私は謝ることのないお方からクリスチャンの働きの基礎として小さな組を組織するように示されたと言っておられます。小グループ伝道は神様ご自身によって定められた方法であり、教会員一人一人が霊的に成長し、温かい交わりを体験し、霊の賜物を奉仕に用いることができるようにする神様の手段なのです。水曜日のところをお開きください。使徒行伝を見ると、初代教会が急成長できた要因の一つが小グループであったということがわかります。18章1節から5節、20章1節から4節を読むと、ルカはパウロと一緒に働いていたメンバーの名前を記録しています。それはルカにとっても彼ら一人一人が重要な存在であり、交わりを通してよく知っていたからです。彼らは持っていた背景も経験も賜物もみんな違っていました。しかし彼らは大宣教命令という大きな目的のために一つの体となって働いていたのです。 木曜日のところをお開きください。問8に挙げてある使徒行伝の聖句を詳しく調べてみてください。彼らは人々のために絶えず取りなしていました。人々の必要について祈り、温かな交わりを提供し、御言葉を学び、霊的に強められ、奉仕の喜びを共有していました。このような交わりは、人々の魂にとっての安全な避難場所にもなります。ですから、人々がそこに自然に引き寄せられてきたのも当然と言えます。このような小グループが生まれていけば、人々を無理に教会に連れてくる必要はなくなります。まずはその家庭的な温かい交わりに招待していけばいいのです。そして時を見て講演会のような伝道プログラムやビジターズデーなどにお連れするというのが自然な流れです。大切なことはその小グループが何をやるにしてもその目的は証と奉仕であるということ。つまり人々を永遠の命に招くためのものだということを忘れないことです。もしある会社が顧客のニーズに関心を持たなくなり、会社員の福利厚生にばかり目を向け始めたら、その会社はどうなってしまうでしょうか。もしかしたら会社員は最初居心地の良さに浸るかもしれませんが、いずれその会社は崩壊し、結果として会社員も自分自身の居場所を失ってしまうということに気づくはずです。小グループの活動は、その関心が外ではなく内に向けられるとすぐに消滅してしまいます。もし小グループが自分たちのためだけのものになり、話し合いのグループに過ぎなくなると、本来の目的を達成できず、重要な存在理由を失うのです。小グループは人々をイエスに導き、イエスに対する彼らの信仰を養い、イエスを証しするための能力を彼らに身につけさせるために存在するのです。小グループに関しては、この本をお勧めします。カート・ジョンソン著、一人ぼっちのいない教会、見直したい小グループという器という本です。小グループの理念から実際的な方法についてわかりやすく書かれています。教会の書籍係、ABC パートナーを通して、あるいは ABC のオンラインストアからも直接購入することができます。あなたもぜひ牧師のアドバイスをいただきながら小グループ活動を始めてみてください。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、小グループが目を外に向け続けること、つまり伝道の働きを大切にし、それをグループの中心に置き続けることはなぜ重要なのでしょうか。また小グループはなぜいつも地元の教会とつながっているべきなのでしょうか。第2番目、あなたは効果的に機能しなくなり最終的に消滅してしまった小グループを経験したことがありますか。あるいはそのようなグループについて聞いたことがありますか。なぜこのようなことが起きたのだとあなたは思いますか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。